それで暗闇が砕かれるでしょうか。今日のタイトルは神殿プラットフォームです。第2サムエル7章1から17節の御言葉です。今継続して私たちは聖書の大きな流れを今聞いています。プラットフォームという単語を通して大きな流れを皆さんに伝えています。創世記を見ますと聖書全体が見えます。創世記は4つの事件が中心に記されています。はじめの事件、創造の事件です。神様が世の中のすべての万物を創造されました。その中でも特別に神様は私たち人間を創世記1章27節、神様のご自身の形として創造されました。一人も欠かさず神様と出会わなければならない存在として創造されました。その人間に神様は人間にだけ礼拝という祝福を与えられました。神様と疎通をし、神様と交わりをし、神様のすべての恵みを受けて生きることのできる祝福とされた人間として創造されました。その人間に神様は28節にものすごい私たち人間にだけくださった祝福が28節に記されています。世の中を従いなさい、また支配しなさい、地を這うすべての生き物を支配しなさい。私たち人間にくださった特別な祝福が神様の形です。この形を持った人だけが世の中を収めてまた従わせることができます。でも私たち人間が完全に堕落しました。サタンに騙されて堕落の事件が出てきます。それを私たちは創世記3章の事件と言います。現在事件だと言います。現在だと言います。この現在がまさに霊的問題だと言います。私たちはこのように言いますね、霊的問題だと。どれだけ私たち人間が堕落したのか、全的堕落です。普通の堕落ではなくて完全なる堕落でした。どれだけ腐敗、腐ったのか、全的腐敗でした。私たち人間が腐ったことによって世の中のすべての万物も悪くなった。万物の霊長である人間が腐敗したから、世の中のすべてが悪くなったと記されています。言い換えますと、私たち人間の方法、力を持ってでは改正が不可能、完全なる堕落、完全腐敗です。だから神様がこのような霊的問題が私たちの生活にずっと出てくるしかないから、だから神様が初めから私たち人間が解決できないということを知っているので、最初から創世記3章15節の福音を与えられました。神様は私たちに完全なる福音をくださいました。そして3番目の事件、ネフィリムの事件です。ネフィリムという意味は天から落ちたもの、天から追い出されたもの、落ちたものとは何でしょう。サタンです。サタンがすべての人間の中に入ってみんな肉となった。みんな世の中に所属していて完全に どれだけ堕落してどれだけ腐敗したのか。神様が人間を作られたことを、息あるものをすべて水で流してしまおうと言われ、ノアの箱舟の事件がありました。ネフィリムです。地球が作られて初めて全部滅亡したのはノアの箱舟の事件の時です。そしてまたどんな事件がありましたか。バベル塔の事件がありました。ノアの箱舟を通して、その後代たちが見てみたら、また水で洪水にあって、天の頂まで塔を作り、神様が裁いても私たちはそれを防ぐことができる。人間の努力、人間の熱心、人間の苦労を通して何でも成就ができると話します。それがバベル塔と言われています。人間がどんなに天の頂に行ったとしても、バベル塔を建てたとしても、神様の裁き、それは耐えられません。神様を敵対するということです。人間の傲慢さです。神様いなくても自分の力で生きることができるというのは傲慢です。バベル塔の事件がこれでした。この時2500個の言語が2500個の言語がありました。人たちはだから散らされて行き、すべての生活が崩れていきました。皆さん、創世記にはこの4つの事件が出てきます。それで神様がこの問題に対する答えを与えられました。それは何でしょう。創世記3章15節、女の子孫が来て蛇の頭を踏み砕く。完全に堕落した人間を神様が救い出されると定められ、福音を私たちにくださいました。回復する道、解放する道、生きる道をくださいました。それが創世記3章15節。神様が私たち人間に、創世記3章、現在全的堕落、全的腐敗をした人間に、霊的問題が生活の中でずっと出てくるしかないけれども、解決する道を初めから人間にくださいました。それが福音です。神様が私たち人間にくださいました。そして神様がネフィリム時代の時にもまた福音をくださいました。それが創世記6章14節です。あなたはあなたのために、あなたの家族のために箱舟を作りなさい。あなたの後代のために箱舟を作りなさい。命のあるすべてのもののために箱舟を作りなさい。箱舟は救いという意味です。箱舟の中に入れば行きます。一ペアを作って動物がみんな箱舟の中に入りましたけれども、みんな箱舟の中に入った時に生きることができました。どんなに人間が堕落したとしても、その箱舟の中に入れば生きることができます。この箱舟運動を通して神様が救いの祝福を宣布されました。バベル塔の事件を通して人間が傲慢になり、神様を敵対し、神様いなくても生きることができる、神様いなくても何かができる気がするという考えを持つ全ての人間は完全に崩れました。だから神様は誰を呼ばれましたか。創世記12章1から4節を見ますと、アブラハムが呼ばれました。神様がこの4つの事件を通して、特にこの3つの事件を解決することのできる唯一な道を誰を通して伝達しましたか。アブラハムを通して伝達されました。アブラハムは、ここに書きますね。アブラハムは何を意味するのか。神様の すべての人に救いの道を伝達します。アブラハムを通して救いを受ける道を説明されました。アブラハムを子供であるイサクを通して何を説明されましたか。アブラハムが救いを受けて祝福を受けたその味わいを話しました。味わい、皆さんがイエスを会って身分と権威が回復されたのに、身分と権威をどのようにするべきでしょうか。味わいができるべきです。この身分と権威を味わうために与えられました。なので皆さんが信仰生活の中で平安があるべきなんですけれども、平安ではなく難しく苦しいと、それは信仰生活とは言えません。なんかうまくいかないことに傷を受けて気分が悪くなってはいけません。私と皆さんは救いを受けたならば、すべてを超越ができるべきです。平安を見つけることができるべきです。それが味わいです。味わい、イサクを通してまた一人が生まれたんですけれども、それがヤコブです。ヤコブに福音が伝達されましたね。神様はこのヤコブを通してイスラエルという名前に変えられました。神様に選ばれた民、イスラエルです。神様に選ばれた、選択された民族、イスラエルです。私と皆さんは救われたんですけれども、霊的なイスラエル、神様が特別に区別して建てられた存在です。だから私と皆さんはイエスを信じたから、神様の民族です。神様の子供です。ヤコブを通してそれを私たちに説明されました。神様の子供になるためには福音を聞いてそのイエスを信じるべきです。ヤコブを通して伝道を説明されました。イスラエルは伝道をする民族です。全世界福音化はイスラエル民族を通してなされます。今日私と皆さん、福音を持った霊的イスラエルだけが伝道ができます。未信者が未信者に伝道はできません。そうですね、神様の子供だけが伝道できます。救われた人だけが伝道できます。ヤコブを通して十二部族が建てられました。カナン地に入る十二部族、またその後もう一人が生まれましたけれども、ヨセフです。ヨセフを通して幼い時にエジプトへ奴隷生活として送られました。でもエジプトを生かすようにしました。宣教を悟りました。宣教のメッセージを与えられました。最初に宣教をしたのはヨセフです。ヨセフは奴隷として生きましたけれども、宣教をして生かしました。一つの国を生かし、一つの民族を生かしました。このような働きがありました。これを創世記には、この4つの事件、4つの4人の人物を通して創世記は完成されました。これはどれだけものすごい福音でしょうか。完全に堕落した人間にものすごい福音を説明され、そのイエスを信じて受け入れたらどのように身分と権威を味わえばいいのかを話され、ヤコブを通して救われた私と皆さんは味わうだけじゃなくて、これからは私たちのように全ての人を生かし出しなさい。だからヤコブを通しては伝道というメッセージが与えられて、伝道だけではなくて全世界を治めなさいという意味で、ヨセフを通して宣教のメッセージも与えられました。このものすごい祝福が救いの中に入ってます。福音の中に入ってます。だから私と皆さんはこのような祝福を受けて味わう人たちです。理解できますか。救いを受けて終わりじゃダメです。救いを受けたならば、神様のくださった福音を持って十万に味わってください。問題になることはありません。これもあれも問題、私たち肉体的には 死ぬその日まで問題が来ます。この先も来ます。終わったって言ってもまた来ることがあります。ある面では問題の中で生きています。私だけ問題があるのでしょうか？それは精神病です。私だけに問題があるのではありません。みんな抱えています。あってもなくてもみんながその問題を持っています。だけど脳ではこの問題私だけが抱えているように見える。皆さん聞いてみてください。お墓に行ってあなたは何で死んだんですかと。みんな言い訳がない人間はいません。みんな言い訳があって死にました。もうすでに聖書には書いてあります。創世記3章の中に人間は全的に堕落して腐敗したから、サタンが完全に世の中の王となって全ての人間を掌握している。すでに聖書では問題がないはずがないと言いました。そうですね、世の中は問題が一個解決すらまた来ます。私だけなんですか？違います。みんながそうなのです。みんな持ってるけれども、私たちはその問題をキリストが十字架で完了したと信じます。そうですね、それを信じなければ救い受けられません。キリストを信じなければ、完了したというキリストを信じることができなければ救われません。私たちは救いを受けて神様が私を天国に連れて行ってくださるからと満足してはなりません。救われたならば味わうべきです。世の中で神様の国の祝福を味わうべきです。それでお引越しで死ぬのが天国です。それが信仰生活です。傷にとらわれて、問題にとらわれて、悩んで考え込んでさまよう、私の人生の方さまよいはもうすでに私の考えがさまよっています。私の考えがさまよっているから人生がさまよっているのです。だから考えを考えること変えることができなければ、人生ずっとさまよっていきます。現実に左右されます。聖書ではそのような問題も全部完了したと言われているのに、私の立場、私の水準、私の基準、私の考え、私ってか私から抜け出すことができません。どれだけ苦労ですか。一日一日祝福された生活、神様がすべて埋めよ増えよ地を満たせと、従わせてすべてを支配しなさいと祝福をくださったのに、私たちはまた創世記3章に戻って、また創世記3章に入り込んでは抜け出すことができない。私自らが苦難を作り出して、苦痛を作り出して、自らが頭痛くさせ複雑に考える、自らがしています。だから何しなさい。聖霊10万受けなさい。神様御言葉黙想しなさい。神様に本当に祈りなさい。神様にあなたが悩んでいないでもう委ねなさい。祈りなさい。それで変えられたらいいのに。なかなか難しいですね。祈りがなかなか難しいです。誠に。だから私と皆さんの生活が辛いのです。味わいなさいと言われているのに味わえない。それでヤコブを通して伝道を悟らせて、自分の家紋を生かし、他の国を生かすように、自分の民族を生かすように神様がメッセージをくださいました。そしてヨセフを通して、これからはこの民族が全世界に行くべきだ、十二部族が全世界に散るべきだ、それを悟らせるためにヨセフをまず先に派遣しました。奴隷として派遣しました。そのヨセフを通して宣教を分からせました。全世界へ。神様に選択された民族は全世界の福音か、その契約が正常です。それが福音です。 なのに何を逃しましたか。この創世記3章15節、6章14節、12章1から4を逃しました。逃したからイスラエルの民はどうなりましたか。また奴隷になります。イスラエルの民族が奴隷になりました。400年間奴隷生活の中で、出エジプト記3章18節、杉越の血、子羊の血を門中に塗るならば奴隷から解放されるというメッセージが与えられたのが出エジプト記です。そうですね、契約を逃したらまた奴隷になります。今日私と皆さん、いくら信仰生活がうまくいっているように見えても、瞬間契約を逃したらまた戻ってしまいます。世の中にまた戻ります。世の中に完全に浸ってしまいます。私と皆さんどうしようもありません。だから毎日覚めて聖霊十万を受けて御言葉の黙想ができなければ瞬間戻ってしまう。イスラエルの民族の話じゃなくて、今日私と皆さんの話です。また戻ってしまいます。だから神様が出エジプト記を通してアラノを、ね、行かせました。アラノに入った時に神様は幕屋を作らせました。幕屋を作らせて、何中心？三つの祭りを中心に、礼拝生活ができるようにされました。礼拝するように。農業一つもできないその場所で、朝にマナを与えられ、お肉が食べたい、銃や槍が、ないけれども上からうずらが落ちてきて、水がないと言ったら岩から水を出させ、寒くて死にそうだと言ったら神様は炎の柱で働いて、暑いよって言ったら今度は雲の柱を、365日間40年間神様はイスラエルの民族を捨てられたことがありません。いつも神様は共にいてくださいました。それがアラノの生活です。世の中を見てもう難しいよと言わずに、神様の御言葉を握って恵みを受けてください。礼拝を通して恵みを受けてください。私の環境を見つめて、ああ難しくて死にそうだではなく、神様の御言葉を少しでも黙想してください。それが荒野で生きる力です。それが能力です。人たちは世の中を見て神様の霊的なことは見れません。だから辛いのです。荒野の生活。だから神様がイスラエルの民族に荒野に入った時に幕屋を作りなさいと言われました。入った瞬間、礼拝をしなさい。三つの祭りを守りなさいと言われました。そうですね。三つの祭りとは何ですか？本当に神様の前で。五旬節。聖霊の導きを受けなさい。御言葉に常についていきなさい。あなたは荒野にいるけれども、あなたは神様の子供だ。天の市民権を持っている。借り入れ、常に神様はその苦しさの中で私が誰なのかの正体性を見つけさせました。信仰生活は他ではありません。あなたは誰か、私は誰かです。その正体性を見つけてください。難しいじゃなくて、私の正体性は誰ですか？神様の子供です。私の人生は神様が責任取られます。私が祈るんですけれども、誰が答えられますか？神様が答えられます。そうですね、私の力を持ってでは限界があります。だから私と皆さんは天の軍隊を送ってくださいと祈ります。救われた者たちを使えるために送られたのではありませんか？皆さんが祈るたびに金の器を持って、皆さんの祈りをすべてその器に蓄えて天に運びます。そうですね、今日私と皆さんの背景は神様だと、神様の背景、神様の能力だと言われました。それをもって霊的な部分を回復することによって世の中を治めることができます。問題やすべての事件を正しく解釈することができます。そのような御言葉をなくして、どのように世の中を正しく見ることができますか？自分の水準、自分の考えでは難しいです。私の経験ではできません。そうですね、 アメン。皆さん、信仰生活は難しくありません。神様の約束を信じて味わうのが救われた生活です。それをします。何が難しいんですか？もちろん肉体的には辛いでしょう。難しいでしょう。他人が持っているお金が私に来るまでは本当に努力しなければ、私より能力がある人、私より頭がいい人、私より経験がある人、私より背景がいい人は世の中にたくさんいるのに、その人たちが持っているお金がどうやって私に来ますか？考えてみてください。皆さんが特別に何かたくさん学びましたか？皆さんが金を持って生まれてきましたか？違いますよね。だから私たちは生まれながら余裕がありません。私の家庭を見ても余裕がない。私の親を見ても余裕がない。私の周囲を見てもみんな余裕がない。みんなあたふたして生きている。それを幼い頃から見て育ちました。それを見て育って学んで、そうしなければ生きていけないように見える。私と皆さんにどれだけそれが積み重なりましたか？これらを持って、私の体質にどれだけサタンがそこを支持しているのか、私のものを捨てられないようにします。ずっとその考えの中でずっとぐるぐる回っています。それは誰の仕業だと思いますか？暗闇です。その暗闇をイエス・キリストが十字架で打ち砕かれました。だから悩みは私のものではありません。心配も私のものじゃない。傷は私のものじゃない。皆さん、主日学校の賛美、皆さんも歌うべきですね。私のものじゃないのです。終わったっていうその事実を信仰を持って受け取るべきです。信仰です。このような信仰を持つときに皆さんは霊的な力があります。勝利されるように願います。こう話すとまた時間が過ぎてしまうので、今行くべき話すことはたくさんあるんですけれども、とりあえずここまでにします。出エジプト記ではとても重要な、解放を受けたならば解放を受けた人らしく、荒野何にもない、あなたの能力どうやって40年耐えられますか？だから神様が全ての道を、幕屋を通して礼拝を通して全て教えられました。イスラエルの民族、他の方法がありません。その御言葉を握って行けばいいのです。それでいいのです。アラノを通過してカナン地へ行きましたけれども、エリコでは神様が準備された人がいました。ラハブ、神様が用意されました。ラハブは神様が用意されました。赤い印、紐、本当に神様が準備されました。誰かが、ラハブは誰かが行って使役をしてあげて信仰が育ったのではなくて、噂を聞いて、イスラエルの民族がどんな民なのか噂を聞いて信仰が生まれました。ものすごい人です。噂はもうすでに聞きました。エリコは閉ざされました。エリコをもう行き来する人はいません。完全に退いた。私があなた方を助けたから、このエリコが崩れるときに私と私の家紋を生かして私の親戚を助けるべきではありませんかと約束してください。じゃあ赤い紐を印として杉越の地、神様の契約として握りました。エリコは崩される時に赤い紐を通してその印を通して全ての家族が生かされましたね。私たちは養育しよう。福音の話はあんなにしても信仰が育たない。でもこのラハブは噂を通してだけで 信仰が育ちました。神様が呼びされた人、神様が準備した人、皆さん、おそらくこの日本の地にも神様が用意された人がいます。こういう人を見つけ出すべきです。それが誠の伝道です。ラハブを通して赤い紐、印をつけ、ここで出てきた人物がサムエルなんですけれども、サムエルを通して神様は霊的指導者を立てられました。ミツパの運動、ミツパの運動を通して全ての民に子羊をほふって神様に全焼の生贄を捧げ、全ての偶像を捨てて主なる神様だけを使えましょうと、このような霊的指導者が現れました。サムエルが生きている間、戦争はなかった。暗闇が崩れましたね。皆さん、契約を握った一人が立ち上がると一時代が生かされます。だから今日は三つです。今日の本文を見ますと、神様の隠された使役があります。神様の隠された使役、2番、神様があらわにされた使役があります。そしてダビデの人生の作品があります。今日はこの3本です。神様の隠された使役とは何でしょうか。先週司式を見て分かりました。司式、司式は歴史が350年が繰り返しになった歴史です。繰り返しの歴史。この時ヨシュア、ヨシュアと長老が生きている時はみんな主に仕えました。ヨシュアとヨシュアのその時代の長老が死んでからは主に仕えたのではなく偶像を作りましたね。偶像崇拝をしたら必ず災いが来ます。災いが来たから、また神様が獅子を正せ、デニエルを通して、初めの獅子を通して福音をまた回復させました。契約を回復しました。そうして悔い改めたら神様がまた回復させました。回復させたけれどもまた持続ができない、また戻ってしまう。24人の獅子が建てられましたね。350年間の間、獅子のこの歴史は350年、繰り返しの歴史です。今日私と皆さん、人たちはみんな騙されます。信仰は持続することです。いつまで、天国に行くその日まで、いつまで、イエスが再臨されるその日まで。信仰は上下しちゃダメ、持続です。契約は持続です。私の環境と関係ありません。金曜日も話しましたし、伝道学校の時間でも言いましたけれども、常に言いましたが、キリストという言葉は皆さんの事情によってキリストは変異しません、変質しません。福音というものは皆さんの事情によって福音は変質しません。状況によって変質しません。気分によって変質しません。福音は福音です。キリストはキリストです。私が病気であってもキリストはキリスト、私が試みにあって問題に浸っていてもキリストはキリストです。霊的問題が深刻であっても、霊的問題解決できなくてもキリストはキリストですね。それは福音です。なのに私たちはどうしますか。私の霊的問題が治癒された時にキリストだ、福音であると、私の問題解決された時に、私の衣食住の問題、お金の問題解決された時に、ああキリストだ、そうなんですか。誤って悟っています。福音はそういうものではありません。福音は私と皆さん、解決のできない全ての問題を解決されたのが福音です。キリストは全てを完了しました。 それが福音です。それがキリストです。皆さんの現実でこういうこと、ああいうことがありますね。でも本質は揺れてはなりません。それでもキリスト、キリストは福音です。私の環境によってこれがうまくいけばキリスト、うまくいかなければキリストじゃない。それは宗教です。だから皆さん、信仰生活を本当にキリストを私の救い主として本当に受け入れがなっているべきです。私の主人として受け入れるべきです。こういう問題、ああいう問題が来ても、ああ、これは神様が私に対する計画だ、そうですね、こういう問題、ああいう問題があっても、それは神様が私に対する計画です。計画を、皆さん、計画を見つけ出すべきです。それをもって神様から離れて、御言葉から離れて、信仰も離れて、そうしちゃダメです。私たちは宗教の神を信じているのではありません。死んでいる神を仕えているのではありません。誠の福音とは、私にどんな状況が来ても関係ない、それでも私は救われた、それでも私は、神様は私を神様の身分に変えられた。福音は何があっても変質しない。それが福音です。私と皆さんはどれだけご利益信仰を持っていますか。いい時はずっと信仰があるように見える、気分が良くて何かうまくいきそうで、なんか浮かれてますね。でも危機が来て、環境にあらゆる問題が来ると力が脱力します。本当に10日間下痢にあったように、もう立つこともできない。皆さん、誤って食事をして下痢になったことはありますか。もう力が完全に脱力しますね。でも信仰はそういうものじゃないのです。皆さん個人にどんな問題があっても大丈夫です。なぜ。キリストは変わらないから。福音は変わりません。その中に神様が私に対する計画があるんだと信じて探し出せばいいのです。それが答えであり証人です。皆さん、信仰生活を皆さんの感情通りにしてはなりません。そんな誤った信仰生活を学んではなりません。皆さん、私と皆さんが繰り返しになっちゃいけません。持続してください。教会も持続された信仰生活であるべきです。仙台まで皆さん祝福受けてください。それが信仰生活です。それで何ですか？この獅子を通して繰り返しの歴史がありましたね。神様は人たちが霊的な混乱状態に陥られました。だから神様がまた準備します。誰を。ルツです。ルツ記を通して霊的混乱時代を、ルツ記を通して準備されました。4章18節を見ますと、ルツ記4章18節、ベレツという家系が出てくるんですけれども、ベレツとベレツはタマルの息子、ユダとタマルが結婚をして生まれた人物がベレツでした。ベレツを通して22節を見ますと、オビデの子エッサ、エッサイの子はダビデであると。神様はルツという家紋を通して、契約を握った人を通して契約の民が生まれました。 霊的混乱時代にダビデという人物が生まれました。ダビデが生まれましたね。このダビデが生まれた時に、このダビデを育てたのがサムエルです。第1サムエル、第2サムエルを見ますと、ルツ記の時代までが神様の神殿時代、神様が統治される時代でした。でもイスラエルの民がこれからは他の国を見ると、他の王たちがいるように、私たちのためにも王を立ててくださいと神様に願いをしました。神様がそれで許可をされました。神様が許可をされ、民たちのために神様が立てられた人物がイスラエルの初めの王、サウロ王でした。サウロ王が神様が立てられました。だけどサウロ王は失敗した王です。人本主義を通して立てられました。だから失敗しました。だから神様がサウロ王を使うのをもうやめた。幼いダビデを王として立てるとナタンが話しましたね。それでサムエル預言者が油を注ぎました。ここにとても重要な話が出ています。神殿時代が終わって王の時代が来たんですけれども、初めの王がサウル王でしたね。サウル王が、第一サムエルを見ますと、プレステの戦争で矢に撃たれて倒れたんですけれども、血が全部出てきても死なない。矢に撃たれても血を流したのにもかかわらず死ねないから、どれだけ苦しかったのか。自分の刀に自分でひれ伏して自分が死んだと。自殺ですね。その後代たちも子供たちも死にました。サウロ王は失敗した王、契約を逃したから、自分の子供たちもみんな失敗しました。これを教訓です。私と皆さんの信仰生活は、ご利益的な信仰、感情による信仰、環境によって左右される信仰ではなくて、契約的な信仰を持って信仰生活するべきです。こういう流れを知って信仰生活をするのです。流れの中で私の信仰が立っているべきです。そして後代たちに契約を伝達するべきです。教会があまりにも多くて、あの牧師、こういう牧師たくさんいるから、この信仰生活が、キリスト教徒がどれだけ堕落したのか、自分勝手です。契約なくして自分勝手。ただ人を集めるためのメッセージ。人の感情を奮い立たせるような教会。何の伝達ができていませんか。このような大きな契約、聖書の流れを伝えて、契約の流れの中に私がいるっていうことを知らせるべきなのに、そんな話はしないで、無条件祝福受けなさい、力を受けなさい、やればできる。人に勇気を与えるように見えますけれども、霊的な部分は全て逃しています。だからご利益信仰に変わっていきます。今日私と皆さんの信仰は、この大きな流れを持って、この契約の中に私がいるという事実を知ってください。契約予定の中にいます。このような信仰生活であるべきです。このような祝福を味わえるように願います。第一サムエル16章1節を見ますと、サウロ王が死んでから、イスラエルの民族はどれだけ辛くて泣いたんでしょうか。言葉に表せないくらい悲しかったです。初めの王が死にましたから。私がサウロを捨てた。サウロのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けたと。 いつまであなたはサウロのことで悲しんでいるのか。神様が捨てられた王を置いて、契約を逃した王を置いて泣いて、どうしてそうやっているのか。また戦争が起きてしまうのに、災いが来てしまうのに。神様はだから、神様のあらわにされた使役がこの時から出てきます。第一サムエル7章1から15節先週のメッセージ、ミツパのプラットフォームです。サムエルが霊的指導者として立てられました。霊的指導者として立ちました。すべての民族の前で、民の前で子羊をほふって、全所の生贄を通してイスラエルの国に霊的なすべての部分の回復をしました。神様へ捧げ礼拝をしながら、ただ主だけを使いなさいと御言葉を伝えました。だからイスラエルの民族はミツパに集まりました。すべてを偶像を捨てて、神様に悔い改めをしました。このような霊的指導者が現れて、ここに誰が参加したでしょうか。ダビデが参加しました。ダビデの家紋を見ますと、先祖の時から契約の伝達を受けた家紋です。契約の中で生まれた家紋であり、契約の伝達を受けた家紋でした。だから皆さんの信仰生活は皆さんの代で終わってはいけません。皆さんの代から皆さんの子供に、また後代に継続して契約伝達をする家紋であるべきです。その時に皆さんの子供たちも世の中で成功できます。ミツパの運動を通して、サムエルは全国を巡回しました。巡回しながら至るところを全て回復しました。神様への礼拝回復、契約回復、巡回をしながら回復しました。第一サムエル7章9節ですね。そして神様は第一サムエル16章1節を見ると、サムエルがダビデに向かって何と言いましたか。その当時は神様に選択された羊飼いがいたじゃなくて、イスラエルの国に一人の王がいる、見つけた。皆さん、小さいダビデを見ながらサムエルが霊的に見たのです。レムナントを見たのです。幼い時にレムナントを見ました。このダビデはイスラエルの国の一国の王だ、そのように見ました。ダビデはお父さんが数匹の羊を育ててみなさいと言って任せてくれましたね。その当時、幼い時、ダビデの幼い時は羊飼いでした。でもその羊飼い、サムエルが見るに、イスラエルの国の一国の王がいると、一国の王だと言いました。それが私たちの後代を見る目です。レムナントを見る目です。この子供が信仰生活をどのように御言葉の流れに従っていくのか、この子はどうやって自分の正体性を握って信仰生活をしながら契約中心に導きを受けていくのか、レムナントを見る目です。サムエルはすでにダビデを羊飼いとして見たのではありません。イスラエルの国の王として見ました。だから私と皆さんは後代に契約伝達をする理由がここにあります。理解できますか。信仰生活してもしなくても、ただ放っておく、皆さん自身が福音を知らなくて、皆さん自身が契約の確信がないんですよね。 契約伝達が何であるかを知らずにいるから。だから子供たちを見て、自分勝手に生きなさい、自分が生きていけばいいでしょうって肉体的に言いますが、そうじゃないです。徹底的に契約中心として信仰生活ができるように、エッサイはダビデをそのように育てました。戦争があった時にお兄ちゃんたちにお弁当を運んで行って印をもらってきなさい、その戦場に送って、完全に契約中心として信仰を持って育てました。皆さんの子供たちもそうやって育てるべきです。それによって霊的指導者、このようなダビデのような人物が出てきます。世の中で生きていて、世の中のすべてを味わって全部体験して、世の中のものを持って生きていて、あなたサムエルよって言って、あなたがサムエルだよ、あなたがダビデだよって言って連れてきますか？そうじゃないです。幼い時から契約を伝達された人を神様は探しておられます。だから私と皆さんは契約伝達をすることがとても重要です。皆さんの代で終わるんじゃなくて、私がいつも言っていますね、皆さんの後代が重要です。このような信仰回復をしてください。大変重要ですね。16章13節を見ますと、神様がサムエルがダビデに、第1サムエル16章13節にダビデに油を注ぎました。イスラエルの国の王として。16章23節を見ますと、油を注いでからサウル王が悪霊に取り憑かれているんですけれども、ダビデは賛美チームを連れて行って賛美をしてみたら悪霊が立ち去ったと。神様はこのような働きを起こされました。第1サムエル17章1から47節、イスラエルの歴史はいつも繰り返しだったけれども、一人の指導者を通してその災いが途絶えられて、戦争が止まって、とても平安な信仰生活が始まりました。ダビデの人生の作品を見てみてください。何とありますか？ダビデは第2サムエル7章1から17節今日読みましたけれども、神様がダビデを王にしましたね。ダビデ王になった時です。7章1節を見ますと、何と記録してありますか？主が周囲のすべての敵から守って、彼に安息を与えられた時とあります。ペリシテのゴリアテを倒してダビデを通して戦争が終わりましたね。王宮に入って安息が与えられた平安に生きている時に、ダビデは何と告白しましたか？それが重要です。皆さんが熱心に生きてお金たくさん稼いで、もう幸せに生きているその時、皆さんは何をしますか？ダビデはその時何をしましたか？ダビデはもう安息を与えられて、戦争も途絶えて、もう戦争が起こることもない、とても平安だ、王宮でただ安らかに生きていけばいい。だけど考えてみたら、私は今自分の家に住んでいる、ものすごい王宮に住んでいるけれども、契約の箱はあの幕屋の中にある、テントの中にある。だからダビデは考えを変えました。平安な時、神殿を建てて、あの契約の箱を入れる、契約の箱を入れる神殿を建てるべきだ。私たちが祈りの題目を大きく作って祈ることもあります。ダビデはでもものすごいことを契約、祈りの題目として立てたのではありません。とても当然なこと、とてもやるべきこと、 それを祈りの題目にしました。今日私と皆さんの祈りの題目がものすごいことを計画を立てたからでできることではありません。私は王としてただ王宮の中で政治をしたらいい。サウル王ももう死んで私が王なのに。その平安の時何を探したのか。神様の契約の箱を置く神殿、それを置いて祈りました。私たちは逆ですね。なんかあれば世の中に出て行って世の中のものを持ってもっと満足を得て何かを満たして生きようとします。ダビデは逆です。神様の契約の箱、もう考え自体が契約の人で本当に福音を持っている人でした。そうして神殿建築の準備をしました。第一歴々29章10から15を見ますと、神殿建築を具体的にやったんですけれども、ダビデは神殿を建てると言って自分が民たちに神家たちに言ったときに、みんなダビデのその話を聞いて金銀を持ってきて、もうダビデがもう持ってこなくていいよって言うくらい、もう全部十分だから持ってこなくていいよって言っても持ってくるくらい、そのような働きが起きました。ダビデの時代は神様の契約の箱を置くことのできる神殿を準備して、神様はソロモンの時代で建築をなされました。ソロモンはただ何もしないでお父さんの時代で全部準備されていたから、ただ再建、ただ建てただけ。だからそれでも神様はソロモンに富と知恵をたくさん与えられました。神様の神殿によって、今日私と皆さんが祈っているRUTC 神殿建築、これを置いて皆さんが祈るべきです。お金をたくさん稼いでよく遊んでよく食べて楽しんでっていう人生ではなく、ダビデみたいに王になって主が安息を与えられてそこで政治をすればいいだけでも、その時にまた契約を考えます。それで神殿を建てると決断をしました。そして準備もしました。神様があふれるくらい祝福されました。このような経済の祝福を受けた王がダビデ王です。詩編73編を見ますと人生の作品が出ています。人生の作品を作りました。今日私と皆さんがこの大きな流れ、聖書に出ているこの流れ、契約の隊列の中にいることを主の御名によって祝福します。信仰生活はこのような流れの時間表の中に皆さんがとどまって用いられることが神様の前で祝福を受けた信仰です。環境によって状況によって左右されるのではなく、神様の時間表があります。このような導きを受ける旅程の中にいるべきです。牧師も認め、すべての生徒が認める、本当に神様が皆さんを認める、そういう時ある面では私が不足で知恵がなくて仕事の処理もうまくできないとしても、神様はそんなの全部問題にはしないで全部うまく成り立たせます。それが神様がなされることです。今日私と皆さん 悩んで心配して鎮痛剤飲んで薬を飲んでお金を稼ごうとすると早く病気になって早く死んでしまいます。ストレスがものすごいですものね。そのような人生を歩む必要はありません。どうせ短い生涯、神様が契約をしっかりと与えられて、その契約の流れの中で時間表通りに導きを受けて、神様のくださる祝福を回復しながら、味わいながら、ストレスを受けないで味わってください。神様が門開かれた通り流れていけばいいのです。それでいいのに、サタンは惑わせます。だから契約を握って祈りなさい。二部礼拝でも言いますけれども、御言葉を握って25時の祈り、御座を動かす祈りをするときに見えます。このような流れの進行となるように主の御名によって祝福します。ダビデが神殿のプラットフォームを、私たちはプラットフォームという単語を通してずっと一部礼拝の間はメッセージがあります。このような流れをよく見てください。お祈りします。神様に感謝します。神殿プラットフォームを通して創世記をはじめ第2サムエルまで、このように大きな聖書の流れを通して契約の予定の中にいさせてくださり感謝します。このようなメッセージ一つ一つを通して私の信仰を点検し導きを受けることのできる生徒となるように働いてください。神様の契約の中にすべてが成就される祝福を味合わせてください。感謝を捧げ主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。賛美歌392番、賛美をし準備した捧げ物を神様に捧げます。知らせがあります。6ページを参考してください。明日伝道学校があります。レムナントのリーダー修練会と日本レムナント大会があります。 州法に詳細が記されていますので、皆さん申請をして参加してください。レムナント大会のオープニングの文化発表が行われます。個人チーム協会地域連合でコンテンツを撮影して送ってくだされば、審査して本大会にオープニングとしてメッセージの前後に放送します。コロナのせいで今全国で共に集まることができずに、各教会で今開催されるとなっています。日本だけで行われている大会ではなく、今全世界が映像で共に見ます。なので私たちの教会も準備をして、レムナント大会を締めくくりまでうまくできるようにしてくださると感謝です。237の市益のために継続してお祈りお願いします。キリマンジャロの宣教師を置いて継続してお祈りと献身をお願いします。一度お祈りします。父なる神様、感謝します。神殿プラットフォームを持ってダビデの作品まで契約の旅程がどのように流れていて、どう旅程の中にいるべきなのかを知らせてくださり感謝します。私たちの信仰生活が私の環境、私の感情によって動くことがありませんように、確かな契約を握り、神様の時間表にかなった信仰生活となるように味合わせてください。神様に10分の1献金、感謝献金、宣教献金、建築献金、RUTC 献金、区域献金、手術献金を捧げた、感謝を持って捧げました。神様、ダビデが平安な時神殿建築を置いてお祈りをしたように、私たちが RUTC 神殿建築を置いて祈ることができる祝福を味合わせてください。愛するすべての生徒たちが家庭に祝福を受け、経済の祝福を受け、産業に祝福を受け、子どもたちも祝福を受け、この時代、レムナント時代が訪れるように働いてください。貴重な捧げ物を手先、捧げた手先、また用いられる先々に、日本を伝道し、宣教し、世界福音家にまでなる貴重な捧げ物となるように主が用いてください。愛するすべての生徒が、一人一人が経済の問題のゆえに試みにあったり苦しみに遭うことがないように、主が契約の中で答えを許可してください。すべての経済が回復されるように祝福を与えてください。この世の中にいくら飢饉が起こったとしても、神様がその飢饉を防ぐことのできるヨセフに与えられたその物質な祝福も、愛するすべての生徒に許可してください。思い存分世界福音化ができるように祝福をください。感謝を捧げ、主イエスキリストの御名によって祝福しをお祈りします。アメン。起立してくださり、主を私の生きる中での賛美をし、祝祷をもって一部礼拝終わりになります。もうそう眠れる食べ物の花にそうね、腕の花に消えて、祝福のそう花にもやがる、人間にさらげのそう花にさ、ポケハスそう、ポケハスそう、なんてしてるプメアンコソケハスソーなんて。私たちの人生のすべての問題の解決者、我が主イエスキリストの恵みと聖霊の導き、交わりが、十万が、今日もダビデのように神殿プラットフォームを持ち、 RUTC 神殿建築をし、個人個人が契約の流れの中で、契約の予定の中で、時間表の中で答えを受け、その時代を生かそうと決断をした愛するすべての生徒の上に、彼らの家庭、職場、産業の上に、学業の上に、麻布福音教会と ACNPO 軽井沢文化センターの上に、アメリカで、韓国で、ドイツで、 共に礼拝に参加して全ての生徒の上に、全ての現場の上に、今から常しえにまでいつも共にありますように。アメン。神殿のプラットフォームを作りましょう。